ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビューの早川由美です。
五代の石崎です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV やってまいりました。この番組は、YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。まだの方はチャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで7月に入りましたね、
はい、入っちゃいました。
はい、7月ということでね、暑い季節かなと思いますが、そんな中でね、はい、また健康をねマネジメントしないと僕らいけないので、
もうね、いい年ですからね。
いい年ですからね、はい、でもあんまり年言うとね、年に負けちゃうんで、 あんまり年意識しない。
そうかそうかそうか、
そう、
まだまだ若い、
まだまだ、
はい、
今日はですね、僕のまあ回ということでこれを持ってきました。口閉じテープです。
口閉じテープ、
はい、口閉じテープというのはですね、皆さん堀田先生出た回覚えてますかね。
あ、僕は覚えてますよ、
はい、堀田先生にね、以前出ていただいてね、あの慢性上咽頭炎の話だったりね、はい、ありましたけど、そういうのやっぱりね、上咽頭、いや口呼吸がいけないよっていう話があったので、堀田先生がその時お勧めしていたのが、まあ、いろんなね鼻うがいだったりありましたけど、口呼吸を一番防ぐのは文字通り口を閉じると。
閉じる
ということですね。これちょっと今この場でやりましょうか。
これはあれなんですか、その喋りすぎを封じるとか
って言われるの待ってました。
待って
た、お前喋りすぎだと。そういう時のこれバッテンなんで、これまたしかもバッテンなんですよ。このバッテンの普通にし、これ自分でテープとかでも、
あ
の、
あ、本当だ、
うん、ですけど、これを口にはめます。
あ、そういう形で。
ちょっと喋れるんですけど、そう。で、要はこれをやって鼻呼吸をしましょうっていう話なので、
あ、
これを、これ喋りながらやってますけど。
ちょっとシュールですね。
寝る前につけてやると、まあ、たまにやっぱちょっと苦しくて外してますけど、うん、あの、喉は朝痛いこと全く全くなくなって、まあ、本当に効果抜群なんですよ。そう、逆によく最初皆さん言われるのが、
はい、
これ寝てる時口閉じて大丈夫みたいな、
思います。
そう、うん、でも本当に鼻がめちゃめちゃ詰まってたらそれはちょっと気をつけた方がいいですけど、うん、でも基本は逆に口呼吸をしないことによってむしろ鼻も通ったりするので風邪の予防にもなったりもするので、ま
あ、
これは本当にね、僕が今口で説明しちゃいましたけど、百聞は一見にしかずなので、別にこの口閉じテープで Amazon とか楽天で検索するといろいろ出てくるので。
これ売ってるんですか。
売ってます。で、別にこの口閉じテープじゃなくても手作りってもあるんですけど、日版とかのなんか有機版ってやつかな、優しいに肌にバンって書くんで、絆創膏のバンかな、はい、それも堀田先生が本で昔紹介してたと思いますけど、そういうものを買ってもいいし、もう本当に簡単に貼れて効果絶大。
まあ確かに、あの口呼吸になってしまってる時ってあるんですよね。
そうそうそう。で、やっぱり冬は空気乾燥しますけどね、この流れてる夏もやっぱり皆さん多分もうこの酷暑なんで、エアコンつけたりするじゃないですか、うん、
はい、
その時もやっぱり口テープつけて寝ると朝大丈夫な感じなので。
あ、すごい。でも、はい、パッケージがすごいですよね。
そうそう、
これね、
ちょっと強烈な口、唇にそうかっていう感じなんですけど、我が家最初僕だけやって怪しかったんですけど、だんだんみんな認めざるを得なくなって、今ほぼみんなうちでやってます。
あ、家族で
みんなバッテン
して、みんなバッテンして、
それはちょっとユニークなんですけど、
でもそれもみんなでやってみるっていうのもいいですよね。
そうそうそう、うん、そんな感じで今日は口閉じテープをご紹介しました。
はい、
さあ、そしてですが、
はい、
このもう 3,4 分経ってからですけど、今日はあれ、僕らどこにいるんだっていうことで、まあ、せっかくなんで石崎さん紹介をしていただけますか。
そうですね、今日はですね、はい、千葉県船橋市にあります、はい、杉岡クリニックに、お邪魔してですね、
はい、
循環器系の、先生でいらっしゃる杉岡十二先生に、はい、今日ゲストにお招きしてですね、お話を伺ってるんです。
はい、
杉岡先生はですね、うん、なんと私のいるあの五代のテニスの、あのスクール生でも
お客様でも
お客様でもいらっしゃるということで、はい、今日はあのご快諾いただきまして、
はい、
ご出演いただくということで、はい、本当に楽しみ
な。そうなんです。なので、今週から4週にわたってですね、はい、杉岡クリニック院長の杉岡十二先生にお話を伺っています。それでは今日は第1回です。どうぞ
どうぞ。
さあ、今日はですね、杉岡クリニック院長の杉岡十二先生にお話を伺いたいと思います。杉岡先生、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、ということで今日はですね、はい、僕たちが、このクリニックにお邪魔してという形で来てるんですけども、はい、うん、先生、ここは千葉の船橋。
そうですね。
ですね、
はい、はい、
先生、ご自身がもうご出身こっちの方なんですか。
そうですね、はい、小学校3年生の時にこっち来て、はいはい、でずっと船橋ですね。
そうなんです、ね、
ずっと船橋です、
はい、なるほど。
一回都内に住みたかった
山の人生持ってる
ずっと船橋、はい、
でもまあじゃあ多分このままこの辺り
そうです。江戸川はちょっと広すぎたっていう、はいはい、
なるほど、はい、ちなみにこのクリニック今この場所にありますけど、すごくもうね、綺麗で新しくて、
はい、ありがとうございます、
はい、ここね、いつ頃から。
これね今10年11年ぐらいですかね。
その前はまた別の場所にあったんですか？
あ、違います。そのまでは僕救急病院で仕事してたんで。
救急ですか？
救急病院ですよ。
そこからじゃあ開業されて
る。そうです。ここの近く、ここから10分ぐらいのところに、はい、船橋市立医療センターっていう救急病院が、はい、で、まあ、そこで20年ぐらい仕事してて、はい、でそれでまあ独立してここにっていう感じですね。
そうなんですね、はい、今救急病院っていうね話も出ましたけど、もともとそのお医者様になられてから、まあ、その循環器とかの専門っていうのを最初からもずっとそこでやってこられたっていう感じなんですか？
あの最初ね千葉大学っていうところ医局に入って、はい、そこから関連病院ってね、はい、大学からじゃあお前今年ここ行けよとかっていう、はい、いくつか回るんですよ、はい、でそのうち何年かしてあの船橋医療センターのところになって、うん、でそこに今居ついたみたいな、で20年ぐらい居ついたんですよ。
でもじゃあ本当にもうその救急っていうなんかイメージがあるんですけど、はい、本当にもう24時間365日いつ呼ばれるか分からない。
そうだから夜中とかよく呼ばれましたよ。
そして呼ばれた時は当然救急だからもう一刻一刻。
そうですまあ、でもそれ普通だったんでね、はい、なんか今考えたら普通じゃないですよね。当時は普通でしたね。
なるほど。そんな中で今日ねあの杉岡先生ゲストでお迎えというか伺ってるんですけど、その理由がですね、うん、石崎さん、
はい、
理由を
、はい、もう
実はね関係
が実は、はい、あの杉岡先生あの我々5代の船橋支店の、はい、あのテニスのスクール生でいらっしゃって、その出会いがございまして、はい、あの今日こういったあのお時間をいただいたということにつながってます、
まあ、そういう意味ではお客様ではあると思うんですけど、
そうなんですよ、
その5代のテニススクールは杉岡先生いつぐらいから？
ちょっと覚えてないんですよ 、はいはい、今聞かれるだろうなと思ったんですけど、
は
い、
大体です
いやどれくらいまで 5、6 年やってるんですかね。
そうですよね、もうやってらっしゃるって聞いてます、
はい、そんな感じです、ざっくり。
先生はなんかそれこそテニスを昔学生の時やってたとか。
高校の時にテニス部だったんですけど。
あ、そうなんです、ね、
ただまあめちゃくちゃ適当なテニス部だった、はいはい、あ、これ言っちゃ仲間に悪いかもしれないけどまだあれですよ、デカラケがない時代ですから。
何ですか？
デカラケって言ってね、
僕全然わかんなくて。
テニスのラケットあるじゃないですか、はいはい、でテニスのラケットが今これぐらいの面があるとするじゃないですか、はい、うんうん、あれすごいでかいんですよ、うん、面が、はいはいはい、当時の僕らからすると、はい、デカラケって言ってたんですよ、うんうん、で昔は木で作ってたラケットで、これすごいちっちゃかったんですよ、はい、でそういうやつでやってたんですよ。
いわゆるねウッドって言われる、そうウッドラケットって。
そうですそうです、うんうん、だからね多分今 YouTube とかでね、うん、1970年代とかね、はいはい、テニスとかやったら、はい、ジョン・マッケしてもジョン・マッケ
名前ぐらいは、
うん、
はい、
そうそうそう、でああいう人たちがね、はい、木のラケット使ってテニスをやってるゲームがね、はいはい、すごい画像の荒いやつで出てきます、
うんうん、あ、はい、そうなんですね。
またかっこいいんですよね、その時代が。
そうです、そうです、
まあ、そんな中でね今日、まあ、先生にねそのご専門の立場だったり、まあ、本もたくさん出されてますし、うん、まさに YouTube もやられてるんで、やっぱりその専門医としてのいろんな見地でお話を伺いたいんですが、まあ、せっかくなんでね石崎さん、その、まあ、お客様でもありますけど、なんかそのテニスっていう切り口だったり、はい、ちょっと普通に聞いてみたいこととか。
実は杉尾先生とお会いして2回目なんですよ。そう僕いつもあのいるところが博楽支店っていうところなんで、であの船橋支店 の、うん、あの岩田コーチっていう担当のコーチが、うんうんうん、石崎さんすごい先生いますよっていうことで紹介してくれて、
多分そうは言って
ないですよ、言ってるんですよ
僕もそういう風に入ってきました、ね、
でそしたら、うん、テニスめちゃくちゃ好きな先生っていうことで、初めてなんですよお医者さんでテニス大好きっていう。
あ、そうなんですか。
そうなんです、いらっしゃるんですけど、うん、
僕の周りにいっぱいいますけどね。
そうなんですよね、なかなかちょっとそういった形で出会うことがなくてですね、うんうん、先生はそういったあのまずはテニスっていうところで言うと、うんうん、今もずっと続けてらっしゃるじゃないですか、うん、
はい、
なんで続けてるのかなっていう。
あ、でもね続けてるって言ってもしばらくずっとやってなかったんですよ、
う
ん、
やってなかった、
ずっとやってなかったですね、うんうん、ただ大学時代はちょっと友達と遊びでやるぐらいですよね、うん、でドクターになってからやっぱり毎年違う病院行ったりとかしてて、はい、そのうちも全然やらなくなって、だからここをやっ始めたのが10年ちょっと前なんで、そこ何年かして、はい、このままじゃやばいなと思ったんです、体力落ちてっちゃうとか。
あ、なるほど。
だからあの結構スクールに通う人ってその体力と か、なんかちょっと健康のためとか多いじゃないです か、はい、かまさに健康のためにちょっとやんなきゃまずいなと思って、で最初トライアルレッスンありますよね、
はいはい、
お試しレッスン、
お試しレッスン
でめちゃくちゃ久しぶりにやったんですよ、そしたらお試しレッスンの最中に僕肉離れ起こしたんですよ。
あるんですよ。
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 あるんですか。 そうなんですよ。それでもう帰り、あのビッグを引いて帰って、はい、しばらく入れなかったんですよ。
そうだった
んですか。それからまたしばらくしてもう一回トライアルやったら大丈夫だったんで、無事入会できたっていう。そうそう、やんなきゃまずいなと思って。
あ、やっぱそういうものに
絡んで。やってみたら、まあ、楽しくてね。うん、まあね、コーチがいい方いっぱいいらっしゃるん
で。ありがとうございます。
さすが五代。
ありがとうございます。もうリップサービスまでいただいて。
はい、さすが五代。
いや、はい、でもその中でそのやっぱり、うん、そのお忙しいっていうイメージはものすごくあってですね、うん、お医者さん特に開業されてるってなるとですね、うん、とにかく診療以外のこともいろんなこともあるって想像するんですけど、まあ、その中で運動しなきゃいけない、テニス続けようっていうところっていうのは、やっぱりそのご自身のその健康っていうところなんですかね。
まあ、もちろんそうですよね。ただほら患者さんっていっぱい来るじゃないですか。うち今循環器なんで、心臓が悪い人とか、あと糖尿の人とかいっぱい来るんですよ。そしたら先生ね、僕どうしたらいいですかみたいな質問を受けるわけですよね。そしたら食事で、例えば甘いものを控えなさいとかって食事の指導をするじゃないですか。あと必ずセットで運動しろって指導するわけですよ。運動しろって指導してる俺が運動してないっておかしいじゃないですか。それでまあちょっと運動しなきゃなっていうのがあって運動を始めた。だから健康のためですよね。本当にしたらまあ楽しかったっていう。
あ、なるほどですね。結構テニスって、早川さんもサッカーやってたんで、
そうなんですね。そう
そうそう、結構続けるってしんどいじゃないですか。もう慣れてきました。
もう慣れました。
80分90分。
そうです、しんどくはない
です、ね、もうしんどくないですか。
今のところね。あとはあれなんですよ、結構行けない時があるから、行く時まとめてやるから、まあ、大体ダブルヘッダーなんですよ、
先生。2レッスン連続立てで、
そうそうそう、そうしないとこなせないんで、だから五代さんがね、その月にいくつ行けなくても次に全部持ち越せるならいいんだけど、
改善要求が
2個しか持ち越せない。
ここは編集できます。
これはちょっとね、
これは岩田コーチに言っときます
よ。そうそう、そこはちょっとあるかな。
なるほど。
いや今ね、オープニングトークいただきましたけど、いきなり冒頭で聞き忘れちゃったんですけど、先生、これ杉岡十字っていう名前、ここでいきなり聞いてきますけど、これ最初読めなかったんですけど、なんかもう侍みたいなかっこいい名前だなみたいな、なんか褒められた。
大体読ませないですよね。読ませないし、これ電話で説明できないんですよ。
なんとかの何って言えないですよ。そうそうそう、雨みたいなっても違うし、
そう、雨に似た感じって言うと分かる人もいるんですけど、字ってね、この雨っていう似た感じでカタカナの目が入ってくるややこしい字なんですけど、仏教の言葉で何時って自分って意味があるんですよ。なので十の十って満たすっていう意味なんで、何時を満たすっていう意味で、いや、すぐって親がつけたので、そうらしいですよ。
いやでもなんか黒澤明のなんか映画とか出てきそうな。いや
絶対出てこないですよ。
そんな中で話がまたすいません行ったり来たり恐縮ですけど、はいはいはい、やっぱりもともと本当に医師を志そうと思ったきっかけとか、そしてまたなぜ循環器とかなのか。
まあ、それよく聞かれるんですけど、僕ね、生まれつき右目に病気持ってるんですよ。右目に病気持ってて、でうちの母親が新聞の折り込みに入ってた視力表みたいなやつですか、輪っかが抜けてるやつ、あれをこう僕が、ね、幼稚園入る時ぐらいかな、やったら左目はいくらでも答えるのに右目全然答えなかったんですね。でおかしいなって言って病院連れてったら、僕右の目の網膜っていう右目の奥のとこにあるところから、原因不明で出血するっていう病気があって、でレーザーでその出血のとこを焼くんですけど、今も帰ってるんですよ、眼科に。だから定期的にね。だから僕右目ってよく見えないんですよ。 0.1 ぐらいはあるんですけど、だからどんなに眼鏡かけても視力伸びないんですね、出血してるから。だから一番悔しいのは飛び出る映画が飛び出ないんです。
それは明らかにならないんです
よ、明らかに飛び出ない。だからこう飛び出る映画グラスかけるじゃないですか、みんながうわーって驚くじゃないですか、全然驚かないっていう。それが唯一悔しいぐらいで、あとそれ以外は全然大丈夫なんですよ。でそれでね、病院通いを始めるわけですよ、ちっちゃいうちから、でそうするといろんな病院の人に出会うので、病院が普通だったんですよね。でそれでまあ自然とその病院で仕事やることとかお医者さんになることってやっぱりいいかなっていう、でやっぱり自分がすごいお世話になったので、やっぱり自分も誰かにこうね貢献したいなっていう気持ちでお医者さんになった。
なるほど。先生、その網膜は僕も昔サッカーボール当たって網膜裂孔っていうのやってレーザーで100発焼いたんですけど、その裂孔とかじゃなくてなんか先天的に、
そうです、先天的に、その網膜に血管がいっぱいある中の血管がある日ふわっと出血するんですよ。でその出血が広がってっちゃうと視野が狭くなるんですね。だからそれをこうレーザーで焼くんで、だから右目の視野が欠けてるんですよ、ポツポツポツポツ。だからね、その遠近感がずれるんで テニス難しいんですよ。
そう、今僕それをちょっと今思ったんですよ。
そうなんですよ、だからボールをよく見て見てもね、あんま見なくても変わんないんですよ、
いやでもよくそれでアジャストできますね。
よくアジャストできないです、
できないですか。
よくかすって言います。よくかすって言います。
え、その中でまあじゃあ医師を志そうと、どこの段階というか分かんないですけど、専門を決めるわけじゃないですか、うんうんうん、そのやっぱさっきの循環器とかっていうのは何かやっぱあったんですか。
そうですね、今のお医者さんのシステムってね、お医者さんで医師の国家試験を受かった後に、はい、研修医ってシステムがあって、はい、2年間病院に入ったらいろんな科を回って、はい、でその後どこに行くか決めましょうっていう、今そういう時代なんだけど、僕らの時代それじゃなくて、もう大学卒業した時点でどこの科に行くかもう決めなきゃいけなかったんですよ。
あ、そうなんです
ね。だからやってないんで分かんないんですよね、
は
い、
確かに、
で全身を見たかったんです、全身を見たかった。本当は眼科も興味あったんですけど、
そうですね、
ただ眼科の手術ってこういう拡大鏡みたいのをやって治療しなきゃいけない、はい、ちっちゃいとこなんで、で拡大鏡やっても全然さっき言ったように立体的にならないんで、はいはい、こういうの無理だなって思って、じゃあ全身見ようと思って内科、でじゃあ内科の何を選ぶかってなった時に、いろんな科があるんですけど、その循環器って心臓の病気じゃないですか、はい、で心臓の病気ってね、よく急にバタッと倒れて突然死みたいに、はい、急に悪くなることがあるんだけど、はい、治療をしっかりやると急に良くなるんですよ。例えば僕は救急病院で心筋梗塞で運び込まれましたって言って、うわ死にそうだっていろんな治療するじゃないですか、はい、でいきなり元気になって、で3日後に退院とか、それぐらいできるんですね、つまりその悪い状況で来た時に瞬時に判断するって判断力と、やった時にすごい良くなるっていう、やりがいっていうか、まあ、そこで循環器だった。ね、いい話でしょ。
いやいや、
今日はいっぱいいい話してます。
いい話、
ありがとうございます。
あ、いえいえ。
さあエンディングのお時間ですが、はい、7月今日は7日ですよ。
ああ、7日といえば
七夕。
七夕。
僕らもう今43歳になって、はい、七夕感あります？
あんまり気にしたことないですけど。
それこそお子さんがでもなんかほら七夕学校で短冊やってきたりとかまだあるんですか？
そういうのはでもあのスクールでもやっぱりそういったイベントはやるので、
5代でも七夕イベント
やるんですよ。やっぱみんなの子供たちに書いてもらって、皆さん結構そういうのやると保護者の皆さんもやったり、コーチも意外と書いたりとかして、
やっぱイベントになりますね。
あれ書いてあの吊るしておくとやらざるを得ないっていうか、みんななりたい理想像とかなんかいろんな気持ち書くじゃないですか。あれ僕いいなと思って。
いいですね、紙に書くってね、
紙に書くっていう
願望達成のためにもいい
っていう、もうそういうのもいいのかなっていう、七夕って、なんかそういった意味もあるんじゃないかなって、なるほど思いました。
はい、はい、これね見ていただく方がリアルタイムか分かりませんがね、七夕過ぎてもそういう紙に書くっていう意味ではね、
それ大事ですよね。
セルフ短冊みたいな、
セルフ短冊
いいかもしれないですね。
はい、はい、
ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次回お目にお目にかかりましょう。それでは
それだ。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。